キリスト教入門の第3回目であります。今日は救いということに関してでありますが、前回の復習をちょっとしたいと思うんですね。前回からの続きになりますが、前回は罪ということについてお話しました。非常にですね、罪のことに関しての話だけでありましたので、空気が重くなったようなそういう気がするんですけれども、罪には世の中で言われている罪というものには、いろいろなレベルの罪といいますか、種類がありまして、大きく分けると3つぐらいあるということでありました。一つは、この道徳的な罪、それぞれのこのスタンダードといいますか、標準というものはそれぞれ国によって違いますし、人種によっても違います。また、個人によっても違いますが、それぞれのそのレベルに、このモラルといいますか、そういうレベルに反した、モラリティ、英語ではモラリティと言いましたが、それを犯す悪行、過失などのそういうものがありました。もう一つは、この刑罰を科せられる不法行為、法律上の犯罪、これはクライムという英語が使われるわけですが、そういう罪。もう一つは宗教的、キリスト教、仏教でその教えを破る行為、sin ということでありました。大きく分けて三つのことがありますけれども、聖書が教える罪というのは一体何が罪なのかということでありました。それは神以外に従う、すなわち自己中心、自分中心、神のことは考えずに自分中心に歩むこと、それが聖書の教える根本的な罪なんだ、それが本質なんだということ、本質的な罪なんだということでありました。そしてすべての悪行とか道徳的不道徳や、また法律上の犯罪とか、そのような悪と言われる、罪と言われるような、そのようなものは、こう枝葉のものであって、根本的な本質の神に従わない、その自己中心性の罪のゆえに、そのような、悪というものが出てくるんだということであります。そして、罪の始まりということでありますが、それは神様が、取って食べてはならない、取って食べるときっと死ぬという法、立法、そして刑罰、それを犯した神に従わない、歩みをした時の刑罰というものを、この世界に、この法則、神と人との法則として、定められたということなんですね。そしてその定めは私たちが知っていようと知らないで、いたとしても、関わりなくその法則は私たちのうちに、このかかっているということでありました。ですから私たちは、このアダムからその罪が始まったわけでありますが、その罪の性質というものをこの引き継いでいっている、この両親からの遺伝といいますか、アダムからのその罪の転嫁というものがされていて言っているということですから、すべての人はこの一人の人の犯した罪によって罪の性質を持っているということであります。そして罪の性質を持っているゆえに私たちは罪を犯すということでした。ですから神様は罪を持ったままで天国に行くことはできない、救われることはない、罪の支払う報酬は死であると、そのようにローマ書に書かれていますが、罪というものに関して私たちは、その死をもって、死んで支払わなきゃいけない法則の中に入れられている、すなわち私たち全ての人類はみんな死ななければならない、肉体的な死、霊的な死、そして永遠の死の中に私たちは入ってしまっている状況にいるということを学びました。そしてみんなその不安の中に生きているわけです。そして一生懸命善行、哲学、宗教、また仕事、財産を蓄えたり、名誉、また学歴、地位などを求めるわけですけれども、みんなこの沈んでいく船に乗って、その沈んでいる船の上でパーティーを開いているようなものですよということでありました。一生懸命みんな頑張っているんですけれども、満たされることはない、平安を得ることができない、満足を得ることができない、それは沈んでいる船の上でパーティーをやっているからだということでありました。そして、どんなに文化とか文明が進化したとしても、この 発達したとしても、科学が発達したとしても、この世界の共通した悩みというものは未だに消えない。そればかりが増えていっているという状況。空白感、孤独感、罪悪感、死の恐怖というものは決してですね、消えることがないということでありました。前回はそこまで学びました。一体どうすればよいのでしょうという、まあそういうですね、みんなこの死ななきゃいけないんだっていうふうな暗い雰囲気でこう終わったわけでありますが、この罪の問題に解決はありますということでした。どうすれば人は救いを得て本当の平安を持つことができるかという質問で終わりましたが、今日は、その救いに関してお話ししたいと思います。このレジュメを見ていただきますと、救いはイエス・キリストによって完成されたということが書かれていますが、イエス様はこの地上に来てくださいました。神として神様が肉体をとってこの地上に来てくださいましたが、どうして私たちを罪から救うために人間として地上に来る必要があったのかという、そういう疑問が出てくると思います。どうして、私たちを罪から救うために人間として地上に来る必要があったのか、その理由がこの括弧の一番目に書かれていますが、受肉の理由って書かれています。この受肉っていうのは、神は霊でありますが、人間のこの肉体を取って地上に来られたことを受肉、肉を受けるっていう、そのように、まあ、神学用語では使うわけでありますね。受肉の理由ということでありますが、その一番目。これは、まあ、7つ書きましたが、神の約束を確証するため、まあ、それぞれ御言葉がですね、後ろに書かれていますが、今開く時間がありませんので、また時間があるとき開いてみてください。聖書を開く練習にもなりますから、ぜひやっていただきたいと思います。神の約束を確証するため、そして、神の約束を確証するためということは、旧約聖書に、この救い主メシアがこの地上に来られるということが予言が何度もされているわけですが、その約束、神様が約束してくださったことを確証するためでありました。二つ目は、父なる神を表すためということ。父なる神様は霊でありますから、人の目には見ることができません。旧約時代は、それぞれの預言者、指導者に直接神様が語られて、その預言者を通して、この人々に神はこう言われているということを伝えていたわけであります。しかし人々は神を見ることができませんでしたから、まあ従うことができないような弱さがありました。ですから、肉体をとってこの地上に神様ご自身が来られることによって、その神様をこの表すということをされたわけであります。第3番目、忠実な大祭司となるため。忠実な大祭司となるため、またこれは後で学びますが、第4番目、罪を取り除くため。罪を取り除くためにこの地上に来られました。これも後でお話しします。第5番目、悪魔の技を滅ぼすため。第6番目、清い生活の模範を示すため。イエス様の姿を見ることによって、私たちはどのように生きたらいいのか、神様はどのように私たち人間のことを思っておられるのか、そのイエス様の言動を通して神様の御心ということを知ることができます。第7番目、再臨の備えをするため。イエス様は再び来られますが、その備えをするためということであります。これがイエス様が地上に来られた、肉体を取って来られた理由であります。ではですね、キリスト教の象徴には、まあ、十字架というものがあるわけでありますが、この肉体を取って来られたイエス様がどうして十字架にかかる必要があったのかという、そういう疑問があると思いますね。教会に来ていない人でありましても、日本人であればですね、大体学校で学びます。この十字架と言いますと、教会をこう連想するわけですね。で、十字架は、何のためにあったんですかって、そう聞かれますと、イエス・キリストが、かかった、処刑の道具だっていうふうに、まあそのように言われるわけですが、どうしてイエス・キリストが十字架にかかる必要があったのかっていう、その意味っていうものはですね、ほとんどの日本人は知らないと思うんです。 そして教会に来られている方々の中にも、メッセージの中ではイエス様、私たちの罪のために十字架にかかってくださいましたっていう、そういうメッセージはなされるわけですけれども、その深いところというのはですね、時間の関係上、またメッセージの内容にも差し支えがありますのでですね、その深い意味というのは毎回毎回説明することはできません。ですからですね、どうして私の罪を許すために十字架にかかる必要があったのかっていう質問がされたときに、私たちはですね、こう、絶句するというか、答えることができないような状況になることもあるんではないかと思いますが、今日はその十字架の意味に関してですね、この第2番目にお話ししたいと思います。ローマ書の6章の23節をお読みしますと、まあ、ここは開かなくてもいいですが、前回、このような内容でありました。罪の支払う報酬は死である。しかし、神の賜物は私たちの主、キリストイエスにおける永遠の命であるって書かれています。罪の支払う報酬は死です。前回お話ししましたように、私たち罪のあるものは、死ななければならない。そういう神と人との法則の中に私は入れられている。私たちは入れられている。ですから、この罪のあるものは死んでそれを支払わなければいけないということでありました。まず第一番目に十字架の意味でありますが、贖いということであります。贖い。これちょっと開きたいと思いますが、レビ記の4章13節から20節、旧約聖書の138ページをお開きください。138ページ。レビ記の4章の13節、138ページ、旧約聖書、上の段の真ん中のあたりですね。ここから、少し長いですけども、お読みします。もし、イスラエルの全会衆が過ちを犯し、そのことが会衆の目に隠れていても、主の戒めに背いて、してはならないことの一つをなして、咎を得たならば、その犯した罪が現れたとき、会衆はオスの子牛を財産として捧げなければならない。すなわち、それを会見の幕屋の前に連れてきて、会衆の長老たちは、主の前でその子牛の頭に手を置き、その子牛を主の前でほふらなければならない。そして、油注がれた祭司は、その子牛の血を会見の幕屋に携え入り、祭司は指をその血に浸し、垂れ幕の前で主の前に七たび注がなければならない。またその血を取って、会見の幕屋の中の主の前にある祭壇の角にそれを塗らなければならない。その血の残りはことごとく会見の幕屋の入り口にある反祭の祭壇のもとに注がなければならない。またそのすべての脂肪を取って祭壇の上で焼かなければならない。すなわち祭司は財祭のお牛にしたように、このお牛にもしなければならない。こうして祭司が彼らのために贖いをするならば、彼らは許されるであろう。これは、このですね、許しというものは、身代わりになる者の死によってのみ、可能であるということがここに書かれているんですね。身代わりになる者の死によって、許しというものが、行われるんであるということ。この贖い、今読みました箇所はですね、この自分の罪に対してそれを贖うために、子牛を捧げるということが旧約聖書の時代になされたわけであります。それは命令でありました。そしてこの贖いの意味に関してありますが、この A と B がありますが、贖いというのは覆いかぶせるっていうそういう意味があるんです。贖いは覆いかぶせる。創世記にですね、このアダムとエバが罪を犯したときに、この自分たちが裸であるのをですね、この恥ずかしく思って彼らはイチジクの木で、その恥ずかしい場所をこう覆って隠したわけであります。罪を犯した結果、恥ずかしい恥というものを彼らは知ったわけでありますが、神様はそのエデンの園から、このアダムとエバを追い出されるときに、実はですね、 主なる神は人とその妻とのために革の着物を作って彼らに着せられたって書かれている箇所があるんですね。これはまあ、開きませんが、創世記の3章21節に書かれているんですが、革の着物を神様は作られて、その恥ずかしいところを覆いかぶせたって書かれているんです。どういうことかと言いますと、革、動物の革でありますから、動物の犠牲がなされたわけです。その恥を覆いかぶせるわけ、かぶせるためにですね。アダムとエバのその恥ずかしい罪によって、あらわにされたその恥ずかしい場所を、神様は動物を犠牲にして、その革を取って、その人間の恥を覆われた。これは一つの象徴的な神様の行為でありました。そして、あがないの第二番目、それは許しということであります。ちょっと開いてみたいと思いますが、ヘブル書、新約聖書の352ページ、ヘブル書9章22節。352ページ。ヘブル書9章の22節をお読みします。こうしてほとんどすべてのものが律法に従い、血によって清められたのである。血を流すことなしには罪の許しはありえない。血によって私たちは清められ、血を流すことなしには罪の許しはありえないって、そういうことであります。罪の許しは血を流す、すなわち犠牲によらなければ許しというものはないということでありました。出エジプト記を開いてみましょう。旧約聖書の90ページ。今日はちょっといろんな箇所を開けますが、聖書を開く勉強になってよろしいかと思います。旧約聖書の90ページ。出エジプト記の12章の23節。旧約聖書の90ページ、出エジプト記12章の23節から27節までお読みしたいと思います。主が行き巡ってエジプト人を撃たれるとき、カモイと入り口の2つの柱にある血を見て、主はその入り口を過ぎ越し、滅ぼす者があなた方の家に入って撃つのを許されないであろう。あなた方はこのことをあなたと子孫のために定めとして永久に守らなければならない。あなた方は主が約束されたようにあなた方に賜る地に、至るときこの儀式を守らなければならない。もしあなた方の子供たちがこの儀式はどんな意味ですかと問うならば、あなた方は言いなさい、これは主の過ぎ越しの犠牲である。エジプト人を撃たれたとき、エジプトにいたイスラエルの人々の家を過ぎ越しして我々の家を救われたのである。神はこの時ひれ伏して拝した。これは旧約聖書で、このエジプト人を神様が、撃たれるという状況になったわけであります。罪ある人たちが撃たれるわけでありますが、しかしその家の入り口の柱にですね、この動物の血、犠牲の血を塗っておきなさい。そのカモイに血が塗られているところは神様は通り過ぎて行かれます。撃つことはありません。という、そういうことでありました。今ですね、このように、旧約聖書の箇所が何箇所か開かれたわけでありますが、前回お話しました、1回目に話しましたでしょうか、旧約聖書というのは新約聖書の影のようなものでありますというお話しましたでしょう。新約聖書は実体です。そして旧約聖書はその実体の影のようなものでありますよということでありますが、子羊、イエス様によって人の罪の贖いがなされたということの、この象徴的なことなんですね。この旧約聖書のこのような箇所、どうしてこの血を塗らなければならないのか、どうして犠牲を払わなければいけないのかっていうことをですね、私たちは見ていくわけでありますが、それは、血は血でもって、命は命でもって支払わなければならない神と人との法則の中に私たちはいて、そして旧約聖書の世界では動物がその身代わりになって私たちのその罪なるものが覆いかぶされ、そして許しというものが、こうなされていったわけであります。 動物の血にはですね、永遠に罪を贖う力はありませんでした。一年に一回ですね、この動物の犠牲、私たちの罪の犠牲というものが、毎年毎年、されていったわけでありますが、しかし、新約の時代になって、イエス様、よくですね、子羊イエスよって賛美しますでしょう。あれはですね、知らない人にとってはなんでイエス様が子羊なんだろうっていうふうな疑問が出てくると思いますが、これは旧約聖書の象徴なんです。子羊としてイエス様はほふられた、私たちの犠牲になって十字架にかかられた、人々の罪の贖いというものが、なされた。それが、実態が新約聖書で、この現れたということであります。旧約聖書の影なることがですね、新約聖書になってイエス様が、肉体を取って地上に来られて、そしてそのことを旧約聖書のその影の部分をあらわにされたということ。ちょっとヘブル書、ここに書かれていませんが、もう一回ちょっとヘブル書を開いてください。351ページ、新約聖書351ページ。新約聖書の351ページ、ヘブル人への手紙の9章、11節、9章の11節から15節まで、351ページ、新約聖書、ヘブル人への手紙の9章の11節、下の段の真ん中のあたりです。しかし、キリストがすでに現れた祝福の大祭司として来られたとき、手で作られず、この世界に属さない、さらに大きく完全な幕屋を通り、かつ、ヤギと子牛との血によらず、ご自身の血によって一度だけ聖所に入られ、それによって永遠の贖いを全うされたのである。もし、ヤギとお牛の血や、雌牛の灰が汚れた人たちの上に巻きかけられて、肉体を清め、性別するとすれば、永遠の聖霊によってご自身を傷なき者として神に捧げられたキリストの血は、なおさら私たちの良心を清めて、死んだ技を取り除き、生ける神に仕えるものとしないであろうか。これ非常に重要な場所ですね。15節も読んでみましょうかね。それだから、キリストは新しい契約の中保者なのである。それは彼が初めの契約の下で犯した罪過を贖うために死なれた結果、召された者たちが約束された永遠の国を受け継ぐために他ならない。ここは非常にですね、この旧約聖書を理解する上で、重要な箇所なんですね。旧約時代、先ほど言いましたように、このヤギや子牛の犠牲をもって、この幕屋といいますか、神様の臨在のところに、この祭司が、選ばれた祭司が、その血を持って罪の贖いをして、神に近づいたということがですね、なされたわけでありますが、この動物の犠牲が、私たち人間の肉体を清め、性別したとすれば、永遠の聖霊によって、ご自身の傷なき者として神に捧げられた子羊イエスの血は、なおさら私たちの良心を清めて、死んだ技を取り除き、生ける神に仕えるものとしないであろうかということが書かれているわけです。この十字架の意味、今、第一番目の贖いということを見ましたが、第二番目。よく教会でですね、この血ということがイエス・キリストの血、血に力があるというような、そういう賛美があったり、話を聞いたりすると思いますが、このなんかキリスト教って血まなぐさい宗教ですねって言われるようなこともあるかもしれませんが、なぜ血が象徴されるかと言いますと、こういうところが来てるんですね。この血によって、この贖われた、旧約聖書では動物の血によって、人間の罪が許された。そして、神なる子羊イエス・キリストが、そのもう動物の血ではなくて、永遠なるお方が肉体を取って来られて、そして羊の犠牲として、血を流された。それゆえに、私たちの罪が許されたという、そういうことが、聖書の教える真理でありますが、そういうところからこのイエス・キリストの血の重要性というものがキリスト教にはあるわけなんです。第2番目のこの身代わりということであります。本来すべての人が罪の法則により死ななければならなかったが、キリストが死の代価を支払われた。 今お話ししましたように、罪の法則、私たちは罪がありますが、その罪は死んで支払わなければならない、命は命をもって支払わなければならないという法則の中に生きている私たちのために、身代わりとしてイエス様が代わりにその代価を支払ってくださったということであります。そして B の部分ですが、キリストの十字架の姿ということであります。キリストの十字架の姿、これは、ぜひ見ていただきたい箇所であります。イザヤ書の52章、1000飛んで21ページ、旧約聖書の1021ページ。私たちの身代わりにイエス様は死んでくださいました。十字架で死んでくださいましたが、そのお姿はどのような姿であったのかということがここに記されています。旧約聖書、1021ページ、イザヤ書の52章。52章の14節からお読みします。多くの人が彼に驚いたように、彼の顔立ちは損なわれて人と異なり、その姿は人の子と異なっていたからである。彼は多くの国民を驚かす。王たちは彼のゆえに口をつぐむ。それは彼らがまだ伝えられなかったことを見、まだ聞かなかったことを悟るからだ。53章の一節。誰が我々の聞いたことを信じ得たか、主の腕は誰に現れたか。彼は主の前に若木のように乾いた土から出る根のように育った。彼には我々の見るべき姿がなく、威厳もなく、我々の慕うべき美しさもない。彼は侮られて人に捨てられ、悲しみの人で病を知っていた。また顔を覆って意に嫌われる者のように彼は侮られた。我々も彼をさっ飛ばなかった。まことに彼は我々の病を負い、我々の悲しみを担った。しかに我々は思った。彼は打たれ、神に叩かれ、苦しめられたのだと。しかし彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしみを受けて、我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。まあ、その後もですね、もうこの53章はずっと読んでいただきたいところでありますが、ここに、52章の14節に多くの人が彼に驚いたように、彼の顔立ちは損なわれて人と異なり、その姿は人の子と異なっていた。53章の3節には、2節の後半には、彼には我々の見るべき姿がなく、威厳もなく、我々の慕うべき美しさもない。彼は侮られて人に捨てられ、悲しみの人で病を知っていた。また顔を覆って意に嫌われる者のように、彼は侮られた。我々も彼をたっ飛ばなかったって書かれています。これは、イエス様が十字架にかかられた時の様子、姿であります。これは予言され、旧約聖書で何千年も前に、イエス様が十字架にかかる前に予言されていた内容でありますが、まさにこのようなことが起こったということでありました。イエス様は、足の棒で頭を叩かれ、そしてですね、この、茨の冠をかぶせられて、そして平手で兵士たちが打ち続けたということが新約聖書に記録されています。イエス様の顔を打ち続けた。顔を打ち続けますと、それはもうひどい状況になります。私も高校生の時に、このしっぺ遊びというものをしまして、5、6人の者がじゃんけんをして、負けた者が残りの者、4、5人からですね、この腕に同じところにしっぺを受けるというようなものでありました。負けた人は悲惨でありまして、もうこの1回負けますと、4、5人からこう打たれるわけでありますが、そこは赤く腫れます。じゃんけんして、2回目また負けたらもう悲惨であります。そこはもう腫れてくるんですね。ある人はですね、このひどい状況になりまして、そこがですね、水で冷やしたりしてましたけど、紫色になってですね、内出血しちゃってですね、それは大変でありました。イエス様は同じように平手で顔を叩かれた。イエス様の顔はですね、損なわれて人と異なっていたってここに書かれています。もうですね、イエス様の十字架の顔というのは、皆さんがこの聖画などで見るイエス様のそのお姿は、まあ綺麗なものでありますが、そのような顔ではありませんでした。イエス様の十字架のお姿のその顔というのは、もう紫色に、また赤く腫れ上がって、もうボコボコになっていたような、そういう状況であったということ。そして、この40に1つ足りない鞭、39回の鞭、もう40回打つと死んでしまうというような鉛、 の鞭でですね、イエス様は叩かれました。一回、この打つだけで、この腹渡というか肉が裂ける、そういう、ローマの、当時のローマの鞭でありましたが、それをお受けになって、もう体の肉がですね、もう外れるような状況で、この、その姿は人のことを異なっていた、人間の姿じゃなかったというんです。イエス様の十字架の姿。そして、兵卒たちは椿をかけたということも記されています。ある、学者はですね、イエス様はおそらく、もう何百人という